日本の南端珊瑚礁の楽園石垣島はしかし終戦直前の深い傷を秘めていた。そう、この空を焦がしてグラマンの船体が飛来したことから若者たちの悲劇が始まった。昭和20年4月15日朝、市街地を攻撃していた一機のグラマンが撃墜された。グラマンは執拗に市街地を攻撃していたという。3人のアメリカ兵はパラシュートで緩やかな風に乗り、島の南端大浜海岸に着陸した。タングル、ティボー、ロイド、捕虜となった3人のアメリカ兵はいずれも20代の若さだった。彼らは島の司令部に連行され、兵舎の庭の木に縛り付けられた。この様子を島の人は今も覚えていた。
誰が言うとなくアメリカアメリカアメリカって言ってましたからね。アメリカ人とも軍人とも言わない、もう鬼畜のように、それこそ早く殺して捨てればいいのに、こんつくしょうたちって口で言ってましたよ。私も言いました。
その夜、追い詰められ殺気立つ日本兵と無抵抗のアメリカ人捕虜の間で2時間に及ぶ惨劇が始まろうとしていた。最初の一人、ティボー中尉を手にかけたのは石垣島にあった特攻部隊から呼ばれた青年将校だった。中国でも首切りの経験がある彼は最初に手本を示す形となった。実はこの惨劇を子たちの陰から偶然目撃していた島の少年がいたのである。大島治さん70歳、当時14歳だった彼が現場を訪れるのは初めてのことだ。
ハイビスカスか、なんか生えてますね。
ハイビスカス、
この辺だったと思うな。現場は
ハイビスカスのあたり。
そう、そこに穴があって、兵隊がいっぱいこう、おって、で、その穴の前に座らされて。
アメリカ兵が。
アメリカ兵が。それで、軍刀で、やられた。
それがここだったわけですか？
ここだ。間違いない。
二人目、二十歳になったばかりのタングル兵曹の命を奪ったのは、学徒兵、田口康政だった。彼はこのわずか1年半前まで魚の養殖を学んでいた。軍刀を振り上げた姿はいかにも泳ぎ腰だったと事件に立ち会った多くの人物が証言する。だが若干22歳の田口はこの時小隊長として自ら率いる部下の前に立っていた。3人目、ロイド兵曹の処刑はさらに陰惨なものだった。暴行を受けてぐったりした彼は立ち木に縛られ、周囲を数十人の日本兵が取り囲んでいた。
これで教えられた通り一人ずつ来て、誰か回してみせ。
処刑の方法は銃剣による一つ。指揮官は特に誰も指名せず次々と号令したため、現場にいた50人近い日本兵が代わる代わる胸や腹をついた。 このことが後の戦犯法廷で40人を超す死刑判決を生むことにつながった。
ここ脇を通った時などはそのまま夢を見ましたね。3名がね、こう惨殺されてもう泣き叫んでおるね。この実際泣き叫んだかどうかそれは分かりませんけど、 それから助けてくれって言ってね、嘆願してくる夢。
太平洋戦争史上とりわけ残酷な捕虜虐待とされる石垣島事件。日本兵のうち若かった者はまだ17歳だった。あれから56年、石垣の海を望む高台でこの歴史を刻む日が地元の人たちの手で作られつつあった。
石垣島事件というのを耳にした時に、果たしてそのまま我々石垣に生まれ育ってこの石垣をこよなく愛する一人としてですね、そのまま追いついているものから戦争についての悲惨さっていうのを語り継ぐべきじゃないのかなと。
地元の人たちの思いは殺害された米兵の魂を慰めること、人々にとっては自ら加害の歴史を刻むことでもある。こうした日本側の動きに現役の米兵からも賛同する声が上がった。3人の遺族への呼びかけを買って出たのは沖縄に駐留するアメリカ空軍のジム・ウィルソンだ。
If I die in war, my wife and my children, I want them to knowWhat happened to me? So, same for three flyers and people who took Japanese people, maybe now help to heal from ghosts, you know, of three flyers.
沖縄には靖国神社とは対極をなす思想で建てられた慰霊碑がある。敵味方を乗り越えて全ての犠牲者を悼む、ここが靖国との決定的な違いだ。
靖国神社は亡くなった犠牲者ですよ。いや、ここも犠牲者ですよ。本当に残念ですよ。もう残念ですね。
ジャーナリスト森口勝さん、石垣島事件を取材した最後の学徒兵の著者。彼は平和の礎の思想に共感する一人だ。
ああ、これです。これですね。タグル、ロバート・タグルジュニア、機銃士としてね、参加して、それで捕虜になって首をはねられた。
タグルを殺害したのは田口康政少尉。森口さんは加害者として処罰された日本兵も犠牲者で、アメリカ兵だけを慰霊することを批判する。
タグルも20歳、それから田口というあの学徒兵もね、まだ22だったかな、22でしたね。戦争っていうのはそういう若者をね、もうそういう見境のない世界で、こう狂気のような世界にね、巻き込んでいく、そういう恐ろしいもんですよね。
実はこの事件では上官の命令で殺害に参加した日本兵41人に死刑判決が出され、実際に7人が絞首刑となった。34人は減刑されたが、その人たちはアメリカ兵だけが慰霊されることにやりきれなさを感じている。小浜清少さん、当時最年少の17歳、ロイド兵曹の視察に参加し死刑判決を受けた。ここは事件の前日、グラマンの攻撃で戦友が死んだ海を見渡せる場所だ。
今こうしてそういう機銃で空襲にあった場所を目の当たりにしてですね、どんなことを思い起こされますか？
いや、正直言って思い出したくないんですよね。だから私は石垣事件にかかる件についてはできるだけもうとにかく触れたくないと。
小浜さんは後に減刑され1年を取り留めたが、捕虜殺害は戦友の死に対する復讐だったという。
戦友がやられたから、 その復讐だっていう気持ちもないわけでもないし、拳銃の敵討ちだっていうことで、そして事件が出てきた。それに事件が出てきたから、僕ら小隊は、一小隊は全部みんな参加したわけですよ。その事件の処刑に。同じ日本人がだいぶ殺されてますから、射撃と差別爆弾攻撃でね。いや、その人たちではどうなるのかって考える。いうことであると、今のこの混流は、私は賛成し、兼ねるし、大反対だな、言えるんじゃなかったんです。
執行がいつ来るか、いつ来るかという、この恐怖っていうのも強かったと思うんですよ。
ええ、だからもう、アメリカはですね、死刑の執行は金曜日ですよ。キリスト教が復活したっていうようなね、そういうこともあって、だから必ず、死刑執行される人たちは延期が回ってくるんですよ。ああ次は誰の番だなっていうことはすぐ分かるわけですよね。そして大体普通金曜日に風呂がありますから、風呂を入ることができたらもうこの1週間は大丈夫だと、うん、1週間1週間ですよ勝負は、うんうん、死刑執行は一週間一週間で、とにかく勝負です。
森口さんは、事件の目撃者、大島さんを訪ねた。
あ、しばらくね。
しばらく。
大島さんは、かつて小浜さんらの除名嘆願運動の中心人物で、森口さんとは古くからの友人だ。慰霊碑の除幕式に招かれ、参加することにしたが、心は揺れたという。
一面的な記述だけの日にしちゃったら、うん、むしろこう、お互いの敵愛心を煽っても、そこからは友好関係は生まれてこないんじゃないかっていうのが僕のね、はい、気持ちなんですね。
はい、悪く言っとりゃね、あの小浜さんだって僕の親戚の前らだってね、死刑されて、小死刑されてるんですよ。ね、そういうこともあるから、気持ちは複雑だというわけですよ。複雑な気持ちを持ちながらも、やはりこうしてね、こう、亡くなった人、そしてその慰霊が立つ、しかもそれを見たものとして、ね、やっぱりこれはね、慰霊祭には参加すべきだと。
処刑された田口少尉の弟は、慰霊碑建立については、固く口を閉ざしていた。
兄さんは、一体何のために死んだんですかね。
いや、やっぱり、当時の軍国主義の、まあ、犠牲みたいなもんです。ね、日本の上官の見れたらもう、絶対服従なんだから。
処刑の間際、田口少尉は、世界平和を祈る短歌を残していた。一筋に、世界平和を祈りつつ、延寂の地へ今しゆくなり。
罪を認めて行くんだと。しかし、こういうようなことないように平和を祈っていますよと。